おはようございます。2024年5月18日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日は最初の話題丸一としましては、昨日の参議院本会議で、賛成多数で可決成立した改正民法についてですね、こちら最大の今回の大きい改正というのが、離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権、こちらの導入を柱とする改正が行われて、参議院本会議で昨日17日にですね、賛成多数で可決成立をしました。現在の民法では、離婚をしますと父と母の一方しか親権者になれない、よくね、離婚するときに親権は絶対に渡さないぞみたいな、こういうドラマでそういうシーンとかね、あったり、現実社会でもこの親権をどっちが取るのかっていうことで揉めるっていうことが、これまでたくさんありましたが、今回これをどちらか一方が持つのではなくて、共同親権も、選択することができるということで、民法改正、されますと26年、2年後までに施行ということですが、父母が協議して双方が親権者、共同親権となるか一方のみとするか決められるようになるということで、引き続きね、多分離婚の時にすんなりいかないケース、共同親権嫌だって、その俺が単独で持つとか私が単独で持つわみたいな、こういう争いっていうのは当然ね、起こりうるというふうに思われますが、これまで一方しか親権者になれないものがですね、共同親権ということになります。改正法、2026年までに施行ということですが、施行前に離婚した夫婦も共同親権を選べるようにするということで、親権をめぐって先ほど申し上げた通り、父母の意見が、父母の意見がまとまらない場合、どっちがね、親権を取るんだ、あるいは共同なんだっていうところの意見がまとまらない場合は、これは今もですね、家庭裁判所で、俺が持つ、いや私よっていうふうに親権で揉めたケースの場合は、家庭裁判所への申し立てということになりますが、共同親権になってもこちら変わらず、揉めた場合はですね、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐということになります。子どもの利益を害すると家裁、家庭裁判所が判断した場合は単独親権とするということで、強制的にというか、この利益を害するっていうのはどういうことかというと、1、子どもへの虐待などの恐れがある。2、父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しいと認められる場合を想定するということです。2、一応補足しますと、どうしても男の方が多かった、女性のケースもあったりしますけれども、例えば、お父さんがですね、お母さんに対して DV をしていて、子供に対してね、DV をしているわけじゃなくて、母親に対して、お父さんがしていると。そういうふうになった場合、共同親権をなるとですね、俺の言うことを聞けみたいな感じになって、共同親権という形にはなっているんだけれども、一方の人が、自分で、好きに親権を行使、振りかざしてしまう。で、もう片方の人は、親権の行使ができないということ。これは共同親権のがね、共同されてないので、共同親権行使が難しいということになるわけですが、じゃあこの共同親権選ぶと子どもの人生どういうふうになるのと、親どうなるのというところとか、あとはそもそも親権って何っていうところですよね。よくね、親権こうで、その親の権利がないからこう会わせてもらえないと、娘は元気に育ってるのか、もうあなたに会いたくないって言ってるのみたいな、こういうシーンとかもね、よく皆さんドラマなんかでも見たことあると思うんですけれども、そもそも親権っていうのはですね、未成年の子供、今だと18歳未満ですね、未成年の子供の身の回りの世話や教育、財産を管理する権利、義務の総称です。民法の定めにより、結婚している夫婦は双方が持っているということになります。一方、今の、民法だとそうだというふうに申し上げたんですが、戦争前の第二次世界大戦前は原則父親が単独で親権を持っていた。昔は単独親権だったんですね、そもそも、結婚してても、で、両親の離婚後については1947年の民法改正で、父母のどちらかが持つようになり、片方の親のみが親権を持つ単独親権が続いてきたということです。 一方でアメリカヨーロッパを中心に離婚後も両親ともに親権を持つ共同親権を認める国も多いということで、日本ではですね、離婚した親と子が面会交流を親権を持つもう一方の親の意向で妨げられているといった問題も指摘されてきたということで、まあ、これはね、まあ、難しいところですよね。やっぱり合わせないっていうのをね、こう親権者が、まあ、その親権を振りかざしてっていう感じも感じ取れるので、まあ、共同親権になればそういったものが防げるという観点もあったりします。どっちもね、私も引き続き親だという状態ですよね。で、面会交流を求める家庭裁判所への調停申し立てというのが2022年に 12,876件ございまして、少子化の流れ、とはね、反して、まあ、面会交流を求める調停申し立てっていうのがすごい増えて、20年前に比べて4倍近いということで、やっぱりここは、まあ、離婚のね、そもそも離婚の数が増えたということもありますけれども、まあ、子どもの数は減っているけれども調停申し立てっていうものは増えているというような、ね、状態になっているわけですね。で、離婚数ってちょっと減ってるんだ今、まあ、離婚のね総数っていうものはあれですけど、今ちょっと減ってきてるんですね。失礼しました。昔は30万件近かったものが、この20年でですね、離婚数っていうものは20万を切ってるということで、これは僕がちょっとまだ頭の中がアップデートされてませんでしたね。すみません、失礼しました。徐々、しかも2002年から右肩下がりで下がってるんだ、離婚数。そこの点はちょっとすいません、間違えました、訂正させていただいて、共同親権導入されたら、先ほど来申し上げている通り、父母が協議して双方が親権者となるか一方のみとすることが決められるようになり、意見がまとまらなかったら、家裁に申し立てて判断を仰ぐということですが、共同親権を選んだ場合ですね、どういうふうになるかというと、日々の食事とか、まあ、日々の、ね、生活、習い事の選択とか日常の行為というもの、これはまあ、一緒に同居している一方の親が判断できる。緊急手術とか DV からの避難といった急迫の事情があるという時にはですね、まあ、その避難をするとか、そういったものは一方の親が判断できるということです。一方、受験、転校、手術、パスポートの取得など、まあ、両親の合意がね、必要ということになっていきます。まあ、今でも、まあ結婚をしてたらね、どこに進学させるか、子供どうする、いいよ中学受験なんてさせなくたって、もっと伸び伸びとさ、ちっちゃい頃は勉強させて、勉強よりも体を動かしてた方がいいよ、でもそんなこと言ってもやっぱり中学受験の方がみたいな、まあ、こういうことですよね。まあ、こういったことで両親の合意が必要ということになりますということがあり、ただまあ、これね、実際にちゃんと運用ができるのかどうかということで、法の施行後5年をめどに制度の再検討をするということも今回設けられております。まあ、もし親権者間で、ね、意見が対立したらということですが、与野党の修正、協議の結果ですね、こう先ほど申し上げました通り、法制公後5年をめどに制度の再検討をすることなどを盛り込んだということです。導入後の課題としてはですね、やはり運用面注意が必要ということになります。教育費に関しては、親権を持つ父母の所得が合算されて所得制限の基準となるケースがあったりとかですね、高校の学費を実質無償化する就学支援金制度は、 DV などで片方に負担を求めることが難しい場合を除いて、親権者の収入を合算した金額が対象になるということなので、申し込みの手続きに父母双方の課税証明書などが必要になるとか、まあ、教育費に詳しい、日大の教授なんかによると、離婚したら別家計で、所得が低くなるのに高校無償化が適用されなければ進学できなくなる子どもも出るんじゃないのとか、あるいは DV や虐待があるというケースに、まあ、それが裁判所の判断とか間に合ってない時とかにですね、どうなるんだというようなこと、まあ、こういったところをなかなか心配される部分っていうのはたくさんありますが、ここのね部分、しっかりと、まあ、やっぱり問題としては、子どもの連れ去りとか面会権をね、面会を認めないケース、まあ、こういったところへの対処というところもありますので、 まあ、一概にデメリットを、要は共同親権を入れることによっていろんなデメリットが生じるとありますけど、まあ、デメリットばかりではないんじゃないのかなとは思いますが、まあ、いずれにしろ子どもの教育とかそういったことに関わる子どもの安全にもね影響する場面がありますので、施行後を慎重に運用をしていって必要な見直しをやってほしいなと思います。これはもともと日本の、ね海外国際結婚したケースで日本の女性が、まあ、子供を連れ去って日本に連れていく、まあ、この前もね台湾の、あれ名前が出てこない卓球の愛ちゃん福原愛さんが子供の連れ去りみたいなことで言われて、問題になっているんですけども、まあ、これが日本が、まあ、子供の誘拐とか、まあ、そういったことをやっているということ共同親権を認めないっていうところにね、まあ、そういったところの問題が隠れているというようなこともあったりして、共同親権今回導入ということに相なりました。はい、続いて丸2としまして昨日5月17日にですね改正民法だけでなく、改正道路交通法こちらもですね、参議院本会議で可決成立がしました。今回の大きな改正の部分としてはですね16歳以上の自転車の交通違反に対して交通反則切符通称青切符ですね青切符を交付するということこちらがね改正道路交通法により昨日参議院本会議で可決成立をしました。自転車の運転中の携帯電話の使用ながら運転や酒気帯び酒酔いとか酒気帯びに対してですね罰則規定を新設したということになります。自転車普段使いする上でですね、まあ、電動自転車も増えておりますしいろいろ遠くに行ったりとか、まあ、あの使い勝手がいいツールでございますけれども、まあ、その一方で、やはり歩道をですねすごいスピードで走ったりとかあるいは、まあ、あの自転車からね、携帯見ながらまあ、メールのやり取りしながらとか YouTube 見ながら自転車走り出せたりとか、まあ、ながら運転、まあ、あとはやっぱお酒に乗って酔ってね、自転車乗るというようなこと、まあ、自転車も軽車両というものでございますので、この辺について免許とか不要なんだけれどもやっぱり罰則をきちんと入れるべきなんじゃないのかということで今回、5月17日、昨日参議院本会議で改正道路交通法が可決成立されました。自転車の違反処理が見直されるのはこちら戦後初めてということで利用者への周知鍵になるということになりますが自転車への反則金制度交付後2年以内に導入されるということで、まあ、2026年までにね導入というのは先ほどの改正民法共同親権と同じでございます。対象とする違反行為115種類程度とし反則金額は原動機付き自転車原付きと同程度にするということで、まあ、もうその免許はなくても自転車乗れるんだけれども、ルール違反っていうものは原付きと同じ扱いするよということになりますね。期限内に反則金を納付すれば刑事罰は科されないということ、まあ、これが、ね、青切符ですから。反則金モータリゼーション時代の1967年に創設された交通反則通告制度に基づいており現行の制度では自動車やバイクを対象に指定場所一時不停止信号無視といった違反行為に青切符を交付しているということで、まあ、僕もバイク好きで結構よく、まあ、普段使いにも乗ってますけれどもやっぱり一時不停止超気をつけてますね。やっぱあそこ、ね、ネズミ取りって言ったらちょっと言葉がネズミ取りって言葉よくないですけれどもやっぱり警察の人を見てます。実際問題一時停止のあれ置いてある場所一時停止しないと結構危ないんですよね本当に。でまあ、その一時停止を無視して突っ込んでくる人とかねいたりとか、自転車の場合だとやっぱり逆走とかが怖いですよね。結構この新聞解説ながら聞き車の運転中に聞いてくださってる方もね日々の朝の、通勤とかに、聞いてくださってる方も多いと聞いておりますけれどもやっぱり怖いですよね自転車って、まあまあ、自動車の運転してる人からしたらバイクだって怖えよって思われてるかと思いますけれども、まあ、そういったところみんながねやっぱりちゃんと交通ルールをきちんと守っていくとで、言っても、まあ、やっぱバイクとか自動車って 信号無視してる人ってあんまりいないんですよね。でも人が通ってないから、まあ行ってもいいやろってなかなかなりにくい。まあそれはもちろん罰則っていうだけじゃなくて、何か事故が起きた時にとてつもないことになるので、自分のリスクヘッジのためにですね、違反、道路交通法違反っていうものは基本行わないということが、まあ、より徹底されているわけですけれども、まあ、自転車の場合ですとね、まあ、そういった交通意識も、中には低い方もいらっしゃるということで、まあ、今回の罰則手続きが導入されることによって、交通違反が減ってですね、まあ、交通モラル、交通マナーっていうものが向上していくことにつながっていったらいいなと思っております。自転車の交通違反、青切符の対象外でしたが、今まで何かやろうとするとですね、刑事手続きの対象となる交通切符、赤切符が主に、使うということしかできずですね、ながら運転や酒気帯びへの罰則、交付後6ヶ月以内に、施行されるということで、赤切符対象の、酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、ながら運転実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象ということで、こちらね、やっぱりながら運転でもやっぱ危ない人いますからね、気をつけてほしいですね。僕も昔も本当に自分が高校生だったんで20年以上前ですけれども、携帯のメール打ちながら自転車ポケッと走ってたんですね。もうまさにながら運転の先駆者的なことをやってました。当時だから僕も16歳以上でしたけれど、それでね、縁石に乗り上げちゃったんですよね。で自分こけて、足くじいてっていう、これ自損でしたけれども、本当にながら運転は危ないので、まあ、これは僕本当運がいいことにね、自損で済みましたけれども、人巻き込んだりとかってことを考えたら怖いので、本当に皆さん交通マナー、交通モラルというものをしっかりと上げていきましょう。自転車の利用拡大によって違反や事故が目立ったことから、警察庁2023年8月に有識者検討会を設置、検討会がまとめた報告書は、違反行為の指導取り締まりに加え、ルール周知の交通安全教育と安全通行を確保する交通規則の3つを柱とする提言を盛り込んでおり、まあ、そちらを反映した今回の、戦後初の、戦後初の何でしたっけ、さっき戦後初なんだびっくりって、思ったことをもう一回お伝えしようと思いましたが、あれ戦後初って何でしたっけ、なんか最近頭がおかしくなっちゃった、なんかボケっとしてましたね、あ、ごめんなさい、自転車の違反処理が見直されるのは戦後初めてということで、すいません、なんかボケっとしてましたけれども、昨日5月17日に、改正、道路交通法参議院本会議で可決成立しております。はい、それでは ③ としまして、アメリカ16日のアメリカ株式市場の話ですが、ダウ工業種30種平均一時取引時間中として初めて4万ドルの大台をつけたということで、まあ僕のね、月曜日の今週の市況のところで、まあ、4万ドルいくか、まあ、それが注目されますねっていう話をしましたけれども、実際にですね、初の4万ドルに取引時間中つけたということですが、ただ、こちらね、終わり値としては39,869ドルで終わってしまい、まあ、一時4万ドルをつけたんだけれども、最終的な終わり値で4万ドル超えは持ち越しということになりました。インフレの鈍化、昨日の新聞解説ながら聞き取り上げましたけど、CPI、ちょっとね、落ち着きが、アメリカの CPI が落ち着きが見えてきたということで、年内、この2024年内には、FRB が利下げに転じて、アメリカ経済、急減速を回避する、軟着陸実現するんじゃないかと。そうなるとね、景気が、まあ、上がっていくし、お金も借り入れもしやすくなるから、足元の株に対する投資のポジションを増やしとこうかしらということで、買いが広がったと見られております。 午後には利益、ただその一方でね、4万ドルっていう過去にない数字をつけたっていうこともあるので、あ、ここまでいったか、一旦利益確定しちゃおうかなということで、午後にはアメリカ時間午後には利益確定の売りが優勢になり、終わりね、3日ぶりに反落ということになりました。上昇し続けておりましたけれども、一旦一時4万ドルを超えて、終わり値としては39,869ドルということになりました。本日、本日、日本時間で18日になっておりますけれども、アメリカの方では、17日金曜日の終わり値がどうなるのか、まあ、そこの部分が引き続き注目されるところかなと思います。ダウ平均と同様に前日最高値をつけていた S&P500 種株価指数とハイテク株中心のナスダック総合株価指数もこの日16日はですね、下落して終えたということですが、個別銘柄では朝方発表の四半期決算が好調だった小売大手ウォルマート、こちらが 7% 上昇、工業製品、事務用品の 3M や航空製造のボーイングもそれぞれ 3% 超上がったということで、株価をね、牽引した株銘柄もあれば、その反面ネットワーク機器のシスコシステムズや建設機械のキャタピラーは 2% 以上下落したということですが、今回4万ドルを初めて超えた、一時とはいえね、4万ドル突破したことを受けてバイデンアメリカ大統領、米国の年金口座にとって素晴らしいニュースであり、アメリカ経済への自信の表れでもあると、旧ツイッターに投稿をしました。ダウ平均終わり値で大台越えはならなかったものの、4月末の直近安値 37,815ドルとの比較ではおよそ2週間で2000ドル超上昇しているという状況でございます。まあ、改めてね、アメリカの今後の景気とかそういったものを見ていく上で重要になってくるのが、やはりアメリカの雇用統計とか雇用の動向、労働市場の状況とか小売の売上高とか、そして消費者物価指数とか、こういったものになるわけですが、5月に入って公表になった4月分のアメリカ雇用統計、小売の売上高、こちらは軒並み市場予想を下回って、アメリカの景気どうなのかしら、先行きね、消費とか大丈夫なのかしら、でもインフレが、ね、止まってなかったら利下げとかそういう話にもならなかったしという不安感がありましたが、15日に発表されました4月の消費者物価指数 CPI、こちらの、ね、伸びも鈍化ということで、景気が、ね、悪くなったら利下げをする、それで景気を吹かすっていうことが、ね、できる状況っていうものが整われていくんじゃないかということから、アメリカ経済の過熱感やインフレ高止まりへの懸念が薄で、市場では FRB が年後半にも利下げを始めるという見方が盛り返しているという状況でございます。また企業収益もね、堅調な数字を見せているということから、株式相場全体を押し上げということになっております。アメリカの景気っていうところではね、まあ、先行きちょっと安心な材料っていうものが出てきておりますが、まあ、日本についてはね、昨日、取り上げました通り GDP がね、マイナス年利換算で年率換算で 2.0% 減というマイナス成長で、まあ、日本の経済を、上げていくっていうことのためにはやっぱり賃上げっていうのは欠かせないよねっていう、まあ、こういったトーン論調でございますが、もう一つ日本にとってね、アメリカ以外に大きい経済、日本の景気を左右する上でも重要な市場マーケットっていうところがやっぱり中国ということになりますが、中国国家統計局、昨日17日に4月の主要70都市の新築住宅価格動向、こちらを発表しましたが、70都市の価格変化率を単純平均すると前月より 0.6% 低かったということで、低下率3月の 0.3% から拡大をしているという状況で、約10年前の2014年11月以来の、低下幅ということになり、2023年6月、去年の6月からマイナスが続いてしまっているということでございます。前月比で価格が下落したのは全体の 91% にあたる64都市で下落ということで、3月から7都市増え、下落都市数は2015年2月以来9年2ヶ月ぶりの多さとなり、11ヶ月連続で半数を上回る都市で値下がりしているという状況でございます。前月比で上昇したのは6都市、3月から5都市減ったということで、横ばいの都市はありませんでしたということですが、都市の規模別で4月の価格変動変化率を見ると、北京、上海、広州、深圳といった一級都市は前月比 0.7% 下落、 それ以外のショートクラス、まあ、県庁所在地と思ってもらったりですね、例えば、四川省だったら成都とかね、ショートクラスの2級都市は 0.5%、それより小さい3級都市では 0.6% それぞれ下がったということですが、取引価格比較的自由で市場上需給を反映しやすい中古物件69都市で値下がりということで、なかなかね、新築住宅価格も9年ぶり低下率ということで、中国の経済見ていく上でもやっぱり不動産価格っていうものね、日本のバブル経済とかでもそうでしたけれども、やっぱり不動産価格が下落すると自分たちの資産がね下がる、まあ、そうすると消費が鈍るという悪循環が起きていく、あるいは、その不動産をね担保にして借り入れをしてたりとかするケースもあるので、中国の景気動向っていうものが、まあ、今後やはりより一層気になるところだなというところですね。はい、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。